生の窓、立石正蔵のぶっつけ本番、
ラザロの復活。はい、奈美子さん、
はい、
今日もよろしく。
よろしくお願いします。
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。8月はお墓のお話をずっと聞いています。
あの先週ね、悪霊とお墓の話をやったらね、いろいろとね電話が来ましたですね。
そうです、
悪霊ってのはいるんでしょうかって、
まあ、今あの守護霊のお話とか、うん、このよくわからない霊の世界ということをみんないろいろ考えますから、うん、興味がありますよ ね、
はい、僕はね悪霊のことはわからないんですけれども、はい、あのただ霊の世界をなめてかかっちゃいけません。でも霊の世界もこの世界も全ての世界をイエス様が支配しておられる、これだけでも私たちにとっては慰めですよね、
うん、そうですね、
はい、今日はね、ラザロという人がお墓の中で4日ももう葬られてね、いたのですけれども、イエス様が生き返らしたという話です。
おこれもまたお墓のお話。
はい、はい、あのラザロっていうのはあのイエス様と非常に親しい関係にありましたね。3人兄弟姉妹の中の一人なんですね、
うん、
お姉さんが マルタとマリアっていうんですけども、
はい、
その弟になるかお兄さんになるかわからないけれども、ラザロという、うん、ラザロで思い出した。そうだそうだ、
何ですか、
ほら有名な映画があったじゃない。
映画ラザロの映画、
ラザロという人が出てくる映画、あのね、思い出した思い出した、ほらカサブランカ、
あ
ハンフリー・ボガード、
あ
のカサブランカに出てくるもう一人のイングリッド・バーグマンの相手役になっていたのが、あのラザロっていう人なんですよ、
ね、何の話かと思って先生なんか、とんでもない方にちょっとお話が言ってしまいました。
あ、失礼しました。あのカサブランカでは要するにこのバグマン演じるところのあの女の主人公が自分の亭主であるラザロがナチンの収容所で殺されてしまったというニュースを聞いて絶望的になっているパリでね、それでこのあれに会うわけだよね、主人公にね。それでくっつくんだけど実は亭主は生きていた。その亭主が出てきて、ね、うん、別れて、行くところの問題だったんですよね。
でもバーグマン綺麗ですよね。すっごくね。
まあ、奈美子さんほどじゃないですね。
それは先生、ありがとうございます。
それで今日はそのラザロの話でありますが、
はい、
このラザロが病気で死んでしまった。それで人々がね、このイエス様を迎えに行くわけなんだよね。
だからあのマルタとマリアのその嘆き方がすごいですよね。
それはまあね、
だって兄弟が死んじゃうんですもん。
まだ若かったんだろうと思うよね。
そうですよね、
それでイエス様を呼びに行くんだけども、イエス様はどういうわけかね、すぐすっ飛んでこなくてちんたらちんたら歩いてくるんだよね。
なんかだからそういう時にはイエス様のお考えがあったんですよね。
本当ね、
で
そのイエス様はここのところでね、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、
すごい有名な聖書の、御言葉ですね。
この死んでも生きるっていうことをね、この非常に強調的に教えるためにね、わざと4日間もねじらしたんじゃないかと思うんだけどもね、さてそれで4日間なんてね、どうなるんだろうと思いますよね。
そうです、どんなにマルタとマリアは待ち焦がれて、
ね、どうして4日だと思う、
どうして4日なんでしょう。
あの亜熱帯のこのパレスチナでは、3日でも完全に臭くなるよね。
ああ死体が、
だってあの氷もないし、ね、ドライアイスもないし、で、ホラーの中に掘って、入れるんだけれどもね、まだ死んでから1日目、ひょっとしたら2日目なんて言ったらね、なんかの衝撃でポコッと蘇生することなんてあるかもしれないよね。そういう可能性が全く一切なくなってから、これを強調してるんだよね。それで、 もしね、例えば死んでから12時間経ってからイエス様がね、この復活させたということになると、いや、うん、それはね、仮死状態にあったんだから、
ね、
うん、いうようなことが言われるかもしれないでしょ。
はいは
い、いや、そうじゃないんです。
うん、
ラザロは完全に死んで4日経っていたんです。うん、もう匂いますと、こうね、聖書に書いてあるわけよね。このラザロの墓っていうのがね、ホラーなんですから、結構このね、ラザロさんのお家はお金持ちの家だったかもしれない。
あ、じゃあなかなかそういうホラーなの墓を持つことができない。庶民は。
そうですね。
うん。
庶民はやっぱりね、縦穴を掘ってやるわけですからね。金持ちの墓っていうのは、
うん、
崖のところに横穴を掘る。
うん、ああ、な
るほど、ね。横穴を掘って、うん、その入り口のところにでっかい丸い石をゴロンゴロンと転がして塞ぐか、またはですね、円盤のようにね、そういう石を切って、丸く石を切って、それをゴロンゴロンと転がす。たりするわけね。だからお金がかかるんですよ。
あ、そうですね。
うん。それでこのイエス様がそこの墓に到着した時にはすでに4日経っていて、
うん、
石で塞がれていた。
うん、
それでその石を取り除けなさいとこうイエス様は言われるわけですね。
はい、
そうするとラザロの姉妹マルタが、このマルタっていうのは常識家なんですよ、もちろんね。
うん、
主よ、4日も経っていますからもう匂います、何をしちゃるんですかとこういうんな気持ちね。
なるほど、はい。
そうするとイエス様はこうしゃん、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。結局お前たちは死んでしまったその死というものについてはもう何者もこれを覆すことができないというこの世の常識から一歩も出ていないのか。光であり命であり真理であり復活である私の説教を今まで聞いておりながら、
うん、
でも死んでしまったらそれでおしまいよと、
うん、
そういう常識にとらわれているじゃないかと。イエス様は一体どんなことを言われたかということはね、今までの説教の中ずっとあるんだけども、いろんなことをおっしゃったんだけど、
はい、
それはまあ、理想のことだとこう、思ってたんだろうな。死というものに対しては一切の希望がなくなるというのは人間の常識でしょ。
うん、
その常識を打ち砕くためにイエス様はわざわざ4日もじらして、
うん、
そして、こうおっしゃるんですね。ラザロ、出てきなさい。
あ、そのお墓に向かって。
うん。すごいね。
すごいですね。言葉でまた。
そう。
うん、
みんなで運び出してきてね、人工呼吸やったとか、そんなこと書いてないのよ。うん、イエス様、ただただ言葉を言うと書けるだけ。
うん。
ところがね、面白いの。聖書にはこう書いてあるんだよね、
はい、
ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。ねえ、手と足を布で巻かれているその人がどうやって出てこれるのよ。
あ、
面白いね。ぴょんぴょんと跳ねて出てきたのかしら。
どんなだったのかしら。
ずるずる、ずるずるっとこう来たのかしら。私はここのところね、不思議でしょうがない。
うん、こう、巻き方が歩けるような巻き方だったのかしら。
わかんない。それとも、空中を飛んできたのかしら。一切そういうことはね、聖書に書いてないからね、逆に言うと、いくらでもこう想像できるじゃない。
まあ、当時の埋葬の仕方の中で、そのぐるぐるぐるっとなってるっていうことがあるんですよね。
香料なんかいっぱい塗りましてね、ミイラみたいにね、ぐるぐる巻きに吸って置いておくんですよ。
う
ん
う
ん、
絵はこうぐるっとこう両足こうしちゃうけど、ラザロさんはこう片足ずつだった。
なるほど。それは波子流の解釈だ。はい、それは気がつかなかったな。片足ずつ巻いて置いてたわけか。
うん、だから、そのね、お言葉と一緒に、うん、歩けたとか。
なるほど、謎が解けた、うん、素晴らしい奈美子さんという聖書学者の話でした
、はい。
このホラーナのね、お墓に寝させられていたこのラザロが出てくる、
でもね、そこにもし自分が居合わせたらどんな感じだったでしょうね。
そうですね、
本当に もうすごい衝撃ですね。
だからこのラザロという人の名前をね、自分の子供につける人が、まあ、西洋では多いんだろうな。
さっきのね、その主人公もね。
そうですね。それで、お墓にまつわる話をね、この8月ずっとやってきましたけどもね、日本では、まあ、何度も言うけども、仮装だから、結局、骨壺を入れるだけでしょ。
はい。
で、私たちはその、遺体の葬りっていうことをどう考えたらいいんだろうかっていうことですけども、生前のパーツに私たちの希望があるわけじゃないから、これはとっても大事に、丁重に葬らなきゃいけないんだけれども、お墓の中にね、骨壺を入れておきますとね、場所によっては水で溶けちゃうんですね。湿気のある場所だと。何にも残らなくなっちゃうの、本当にね。
そういうことになりますね。はい。
だから、それで何かいる人もいるんだけれどもね、私何行かなくていいですよ。土から取られたものは土に帰っていったんですよ。それから散骨っていうこともこの頃だいぶやるようになりましたね。
そうですね。
私もね、こんなお墓の土地が高くなってしまった事情の中ではね、例えば私が死んだらね、もう海に埋いてほしいな。
ああ、そういうのありますよね。
それはもう日本の法律ではできることになりましたからね。
そうなんですか。
だからどうしてもお墓が必要ですかっていうとね、これ岩波文庫にね、ありますけれども、この一人、一つの家庭に一つのねお墓が必要であったら、まあ徳川時代杉の話で、全然それはね作られた常識なんですよ。
なるほど。
まあでも、キリスト教会ではね、集合の納骨堂を作ったり、
そうですね。
そういう場所でね、個人を忍び、やはり命というものをそこでよく考える。
そうですね。
お墓参りってのはお花を持っていて、お墓のね、墓石を洗うことではなくて、私はその前に聖書を持っていって、聖書を読んで、命とは何か。私はこの今地上で生きている私は何をするかってことをよく瞑想する場所なんだろうなとか、
ね、イースターにみんな行ってね、
私
たち復活墓園っていう名前なんですけど、
なるほどなるほど、それは素晴らしい、
はい。
今週のプレゼントは何でしょう。
はい、今週はとっても素敵なお祈りのノートを用意しました。ちょっとなかなかないんですよ、普通の、はい、あのお店に行っても。
はい、
はい、どうぞ申し込んでください。
お祈りの仕方が書いてあるんですか。お祈りのサンプルが、
教会に行った時とか、自分のこう、なんていうんですか、書きたいことをね、こう書くような、とっても素敵な、
やりましたやりました、七夕飾りにね、こんなことをしてくださいあれとはちょっと違いますね。
はい、
どこに申し込んだらよろしいですか。
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、奈美子さんの声を聞きたかったら、はい、どこをクリックすればいいかしら。
私たちの明日への窓にはホームページがあります。福音の波、福音の波でひらがなで検索してどうぞご覧ください。このぶつけ本番のコーナーもあります。
この番組はキリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。どうぞ日曜日になりましたら、それぞれの皆様の近くの教会に礼拝に来てください。はい、来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。